さて、それでは賛美をそこまでにして、今日のメッセージ主君のことからですね、主のメッセージに耳を傾けていきましょう。ルカによる福音書の第7章に入ります。1節から10節。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナーブに入られた。ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるよう頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところが、その家からほど遠からぬところまで来た時、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私のもとには兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。今週私たちに与えられているこの百人隊長の物語はですね、一言で言えば、信仰の物語ということができると思いますね。ここには信じるということはどういうことかということが、語られています。9節にイエスはこれを聞いて感心しって記されてますよね。この感心しって訳されている言葉は、多くは驚くって訳される単語なんですね。つまりイエス様はこの人の信仰を、見て聞いて驚いたわけ、びっくりしちゃったんですよね。そしてすぐに振り向いて人々に向かって言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと言われた。イスラエルというのは、皆さんもよく分かっているように、もともとは神様が、ユダヤ民族に与えられた名前ですよね。神を信じ、神様に選ばれているという確信を持って生きている神の民のことをイスラエルと呼ぶわけですけれども、つまりイエス様はこのイスラエル、神の民、信仰の民にもこれほどの信仰を見たことがないって言われたんですね。このイエス様の語られた言葉の背後には、イエス様がこれまでずっとその信仰を求めてきたんだけど、ついに見出せなかった。ところが今ね、イスラエルの民の外にその信仰が見出されたという、そういう驚きが込められているんだろうと思いますよね。イエス様はいつもそのような人々、神はいつもそのような信仰を求めていらっしゃるということですね。しかしそれにしても、このイエス様をこれほど驚かせた信仰って一体どういうものなんだろうか、ね、この信仰の持ち主が実はイスラエル人じゃなくて、イスラエルの中に生きていた異邦人だったっていうことですよね。この物語の舞台となっているのはこのカファルナームという町なんですけど、この町には領主であったヘロデ・アンティパスという、王様ですね、という人が住んでいたんですね。この領主に雇われていたのがここに登場する百人隊長であったんだろうと思われます。どこの出身かは書いてないのでわからないんですけど、ローマ人がユダヤ人の王の傭兵になるということは少なかったらしいので、少なくともこれはローマ人ではなかったと、一説によるとシリア人だったんじゃないかという説もあるようですが、はっきりしたところはわからない。そしてこの人について5節にユダヤの長老たちがですね、私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのですと言って、つまり財力があった人ですよね。社会的な立場、地位、力も持っていた人たち、それだけでも一目置かれる人物なんですけど、それに加えて非常に良い人柄、人格者でもあった、良い人柄の持ち主でもあったということが察せられますよね。 ところでここに登場するユダヤ人の長老たちっていうのはですね、この百人隊長が立ててくれたというその街道にを中心としてカファルナムで多くのユダヤ人たちがそこで集まって毎週礼拝をしていたんだと思いますが、そのユダヤ住民の中の指導者たちですね、まあ言うなればユダヤ人たちを取り仕切っていた、そういうまあリーダーたちのことなんですけど、その人たちが5節でこの百人隊長は私たちユダヤ人を愛してくれている人だってまあこういう言葉を裏返せば、このユダヤ人のユダヤの長老たちもまた町の人たちもまたですね、この百人隊長を心から信頼し愛していたと、そう言って間違いないと思いますよね。しかし残念なことにこの百人隊長は信仰の民であるイスラエルには属していなかった。まあ街道を建てたんですから街道で行われる礼拝には出ていたんだろうと思いますね。それは許されていたことでした。ユダヤ人でない人もそのユダヤ教の礼拝に出ることはできたんですね。まあ、以前にも見たようにこのカファルナームという町の街道ではイエス様がたびたび説教をなさっていましたよね。そういうことからするともしかしたらこの百人隊長もすでにイエス様の説教を何度も聞いていてそれを喜びとしていたのかもしれませんね。まあしかしとはいえ彼はあくまでもユダヤ人じゃないわけで信仰の民には属していなかった。そこには同じ礼拝堂に座りながら実ははっきり線が引かれていた。まあこれ私たちの教会に当てはめて言えば、まあ、彼は言う、まあ、言うなれば求道者ということになるでしょうかね、さらに信仰が進んでいけば、まあ、割礼を受けてユダヤ教徒になることができたわけですけど、まあ、おそらくまだそこまではこの人は言っていなかったと、そういう様子ですね。つまりこの人は信仰の民、まあ、今の教会に当てはめて言えば教会の外側にいたということですよね。まだクリスチャンになっていなかった。ところがこの人についてイエス様がイスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと口にされたわけです。考えてみると不思議なことですよね。イスラエルの人々からすればまだ未信者の中にいるこの人、まだ信仰の手前あるいは信仰の外にいると思っていたこの人ですよね。その人がイエス様の言葉によればイスラエルの中にも見出されないほどの信仰者だって言われてるわけですね。いきなりイスラエル人の頭ポーンと飛び越えてしまってですね、そして、なんていうんでしょうかね、もう一つ向こう側に行ってしまったと、遥かその先に行ってしまったと、そういう感じですよね。でこれ比較して言えば、じゃあ一方でイスラエルの人々はむしろ未信仰というかね、あれは不信仰の側に立っちゃったということでもあるわけですよ。わかりますか皆さん。これ私たちの教会に当てはめて言えば、ここに例えば求道者がやってきたと、まだ、信仰告白もしてないし洗礼ももちろん受けていない、クリスチャンとは言えない人がいると。ところがイエス様がその人の心の中をご覧になって、これほどの信仰はグレーシャップに今まで見たことはないとそう言ったわけですよね。そうすると私たちはどういう思いになるか、あら先越されたって感じですよね。私たちの信仰は一体何だったんだろうかって、そんな感覚ですよね、それほどの信仰がここにあると、神のためにイスラエルに属しているかいないかと、あるいは異邦人であるかないかとか、あるいはまあここで言えば教会員であるかどうかとか、そんなことの一気に飛び越えてですね、素晴らしい信仰をイエス様がこの人の中に見出してしまったってことなんですよ。これやっぱちょっと考えさせられることですよね。そして驚くべきことなんですね。しかしおそらくこのイエス様の言葉を聞いて一番驚いたのはこの百人隊長自身であったんじゃないかと思うんですよね。もちろんこの人はこれまで一生懸命神様の救い、神様の助けっていうのを求めていたんだと思います。しかし自分がこのイスラエル人の、ね、友人たちにもないほどの信仰を持っているなどとは当然夢にも思っていなかったに違いない。 もし最初からそう思ってたら、この時イエス様にわざわざ取り次ぎなんて頼まないですよね。だってその人たちも自分の方がよっぽど信仰的なんですから、そう思っていたらその人たちにね、私の代わりに行ってイエス様に取り次いできてくれなんてお願いするはずがないんですよね。私が行ってくるってことになったと思うんですね。でもそうしなかった、それはやっぱりこの人の中には今言ったようなその自分のが上だみたいなね、そんな類の思いは全くなかったと言っていいと思うんですね。さらに言えばこのユダヤ人の友人たちも驚いたんじゃないかと思うんですね。この時ね、確かにこの百人隊長という人は立派な人だった、愛すべき人だった。しかし私たちと同じ信仰の民イスラエル、ユダヤ人ではなかったわけですよね。だからこそそれこそ好意を持ってですね、イスラエルに属している自分たちのそのイスラエル人であるという特権を生かしてイエスさんのもとに代わりに取りなしに行ったわけですね。この百人隊長も認めていますが、私たちがこの人を取り継いであげなければならないとこのユダヤ人たちは思っていたわけですよね。代わりにね、それが当然のことだと思っていた。ところがまさにその当然と思われるようなところで実際は彼らは思い違いをしていた。信仰ということについて思い違いをしていた。だからこそ彼らもまたこの時びっくりしちゃったんじゃないかと思うんですね。つまり百人隊長も自分の信仰について思い違いをしていたし、ユダヤ人たちもまた思い違いをしていたということになりますね。ここに信じるということの不思議さがあります。そしてしかし同時にですね、ここには信じるということの何と言ったらいいんですかね、とてもこう尊い側面と言ったらいいんですが、それが表されているということもできると思うんですね。この百人隊長に与えられている信仰はイエス様を驚かせて感心させるほどのものだった。しかもこれほどの素晴らしい信仰の宝に、その宝の持ち主自身、この百人隊長自身が気がついていない。皆さん、この気がついていないというところにこの信仰の尊さの一つがあるということが言えるでしょうね。言ってみれば私たち自身が気がつかないところで、私たち自身が自覚しないところで、すでにこういう信仰に生かされているかもしれないということもあるということですよね。信仰ってそういう部分があるということですよね。ここで改めて共に問わなければならないです。それは信じるって一体どういうことなんだろうか、信じることができるようになるためには一体何をすればいいんだろうか。この百人隊長にはたくさんの部下がいました。百人隊長ですから、おそらく100人いたんでしょうね、あるいは100人以上いたんでしょうね。軍隊では地位というのは絶対です。上官の命令というのは絶対なわけですよね。それは言ってみれば上官、隊長にとって部下っていうのは自分の奴隷のようなものだ、しもべだと言ってもいいでしょうね。実際に実はこれギリシャ語見てみると、部下って訳されている単語は奴隷とかしもべって訳される単語と同じ単語なんです、そして実際この箇所でも後ろの部ではしもべとも言ってますよね、この人がね。当時の観念では奴隷っていうのは主人の所有物のように取り扱われていた、煮て食おうが焼いて食おうがそれは主人の自由とされたってことで、言いなればね、ちょっと乱暴な言い方ですけどね。そんな奴隷のような部下の一人がこの時病気で死にかかっていた。おそらくあまりにも病気が重かったんで、イエス様のところに連れてくることができないほどだったんだろうと思いますね。しかしこの部下は、このしもべは百人隊長に重んじられていたって記されています。面白いですね。重んじられるという言葉は他の聖書では頼みにしていたとも訳されていますし、英語の聖書なんかでは高く評価されていたっていうふうにね、訳されてますね。この部下はこの百人隊長にとってとっても大事な価値ある人物である。そしていずれにしても大事なことをここで確認、ぜひ確認したいことは、この百人隊長がイエス様に助けを求めたわけですけど、でもそれは自分のためではなかったっていうことです。この部下のために助けを求めた。自分を助けてくれと頼んでいるのではない。 愛する部下のためだったとですね。ここですでに私たちの信仰について一つの誤解が、正されるんじゃない、気づかされるんじゃないかと思うんですけど、私たちはどこかで信じるっていうことは自分の救いのためだけだと 思い込んでいることはないだろうか、他の人のことはともかく信仰は自分のためだと思ってる。今ここに来てここで座って神様を礼拝してるわけですけど、それもまず自分の救いのためであって、自分の家族とか自分の友人の救いのためだと信じてイエス様のもとにこう駆けつけてくるというようなことがあんまり考えついていないことがあるのじゃないだろうか。この百人隊長は自分は自ら主イエスのところへ行けるほどの資格もないと思っていました。しかしどうしてもこの部下を生かしてほしかったんですね。だからこそイエス様の方から来ていただきたいと願ったわけです。なぜそれほどの願いを抱いたのか、自分の救いのためではなかったんですね。自分の救いなどどうでもいいと思っていたわけじゃないんですよ、もちろんね。自分の救い、救われたいという思いがあったからこそ一生懸命街道に通い、街道を作る、建てるための、ね、お金も、献金したんだと思いますよね。外国人の王に仕えていた隊長、隊長としての仕事も大変だったに違いない。おそらくそこには多くの悩み事があったに違いない。そのために彼も一生懸命信仰の道を模索してですね、祈っていた、あるいはイエス様の話、教えを心に留めていたんだろうと思いますよね。しかし彼はここでは自分の救いのことを脇に置いているんですね。部下が救われるよりも私が救われる方が先なんだと思っていたわけではないんですよね。自分の部下、自分のしもべのために一生懸命になっている一人の信仰者がいたということですね。そしてこの彼の願いをユダヤ人の友人たちが取り継いでくれたわけです。ここにも美しい姿が表されてますね。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願ったって記されてるわけです。皆さん、外国人のね、その隊長のために長老たち、リーダーたちが、熱心に願ったってわけですね。長老たちも一生懸命になっていた。イエス様は何よりもユダヤ人の救いのために来たと言われましたよね。私はユダヤ人の救いの、神のための救いのために来た、そういつも言っていたんですね。ですからもしかしたらユダヤ人以外のことなんか知らないって言われるかもしれない。そんなことになったら気の毒だから、私たちも一生懸命お願いしようと、このユダヤの長老たちは思ってたかもしれませんね。彼らはあの方はそうしていただくのにふさわしい人ですとさえ言ってる。なぜならばあの、私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたからです。このふさわしいっていう言葉は値打ちがあるとか資格があると訳すこともできる言葉だと言われてますね。値打ちがある、資格がある。そして6節では百人隊長自身がですね、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんと言ったわけですね。また私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いましたと7節に言っています。しかしこの長老たちはいやいやそんなことはないと思って、この人はふさわしい人なんです、この人はイエス様に助けていただく値打ちがあるんです、資格があるんですって訴えた。なぜでしょうか。良いことをしてくれたからですよね、そしてユダヤ人を愛してくれていたからですよね。ユダヤ人のために、そして神のために街道を建てるということをしたからだ。でもこのことを言い換えると、考えてみればこのユダヤ人たち、自分たちはあなたに、つまりイエス様にこういう願いをする資格があると言っていることですよね。思ってたってことですよね。私たちはイスラエルの民なんだ、ユダヤ人なんだ、いつも礼拝をしあなたの説教を聞いているものだ、だからあなたに助けていただく資格がある、その資格を持って今あなたにお願いします。この人は世間の常識からすればその資格はありませんけど、しかし私たちが保証します、 こんなに良い人なのですからその資格があるんですと彼らはお願いしている。ここの箇所である人がこんなことを書いてました。短い疑問ですが、ユダヤ人の長老、ごめんなさい、ここでユダヤ人の長老たちは百人隊長の良い行いを見る。しかし主イエスは百人隊長の信仰を見ておられる。これなかなか面白い言葉ですよね。もう一度言いますが、ユダヤ人の長老たちは百人隊長の良い行いを見る。しかし主イエスは百人隊長の信仰を見ておられる。これはもちろんイエス様がここでね、街道を建てるなんてどうってことないよとかね、いくら献血した中でそんな関係ないって言ってるわけじゃないんですよ。そうじゃないんですが、イエス様はそのことも喜んで受け止めていてくださったに違いない。またそれに加えて、ユダヤ人たちが異邦人に対する偏見とか軽蔑の思いを超えてね、この異邦人である百人隊長を心から愛して信頼している、そういう姿に麗しさをね、イエス様は感じていたに違いないと思いますよね。しかしです、街道を建てたり愛したり愛されたりするというその良い行い、その善行が神様の前に最終的に値打ちを持つものではないということです。イエス様がここで驚かれたのは百人隊長の行為ではなく、その信仰であった。もちろん行為は信仰と結びついていますが、しかし行為そのものじゃないのです。彼が持っていた信仰であった。じゃあ一体この百人隊長の信仰とは、もう一度言いますが、何なんだか、どういう信仰なのか、それはどこに見られるんだろうか。百人隊長はイエス様に来ていただきたいと願いました。3節に自分の部下を助けに来てください、ね、そうお願いしてますよね。ところが6節にはこうあります。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋の下にお迎えできるようなものではありません。じゃあなんで呼んだんだよって思いますよね。ちょっと引っかからないですか、皆さんね、呼んだ時にね、来てくださいって言っておきながら、イエス様がいよいよ 近づいてくるとね、あなたを家に入れる資格はありませんってね、一体どっちなんだって思われるかもしれませんが、しかし実はここには矛盾はないんです。少しもない。イエス様に来ていただきたい、それはもう本音なんです。当然この部下をなんとか癒したい、生かしてもらいたいと思ってたわけですよね。それ以外に救いはない。しかし同時に彼が認めざるを得ないのは、自分でイエス様をお迎えに行くことも、あるいはイエス様に家に入っていただくこともできないほどに自分にはその資格がないのだ。これも間違いないことなんですよね。異邦人ですからね、つまりここにはこの百人隊長の神の前のへりくだり、謙遜の姿がはっきり現れている。ただね、ここで勘違いしたくないために言っときますが、大切なことはこの百人隊長のへりくだった姿がここでイエス様によって褒められているわけでもないんです。これもとても大事なことですけど、でもイエス様がここで驚いたのはそのへりくだりに驚いたってことじゃないんですね。百人隊長は7節の後半から8節にかけて言いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私のもとには兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。この8節に記されている言葉こそがこの百人隊長の信仰の核心にあったことをはっきりと表しているわけです。隊長としての、自分の命令がどんなに重みを持っているかということをこの百人隊長ははっきり知っていました。戦場、それは命がけの戦いの場ですよね。その戦場で自分が行け、あるいは止まれ、進めという号令をかけることが実は部下の命に関わることだということを彼ははっきりわきまえていた。自分の言葉に他者の命がかかっているという厳しさを彼は知っていた。そうです、皆さんね、重いですよね。他人の命を左右できるというのはまさに権威の権威たるゆえんかもしれませんね。そういう権威を彼は持っていた。しかし彼はその権威に酔っていたわけじゃない。むしろそのことに驚きを覚えていた、いや、あるいは恐れを感じていたと言ってもいいかもしれませんね。 もともとこの自分にそういう権威があるということじゃないということです。なぜその権威があるか、自分にそれほどの大きな力が与えられているのは自分が王に仕えているからに他ならないということですよね。そのことを彼はちゃんとわきまえていた。その権威にあぐらをかくようなことを彼は決してしていなかった。そしてこの百人たちは知っていました。イエスというお方は自分が今ここで立っている権威よりもはるかに確かな、はるかに大きな神の権威のもとに生きておられるということです。そのことを彼は認めていた。そしてこのイエスという方の語られるところ、あるいはこのイエスという方の技をなすところにはまことの神が生きて働いておられると彼ははっきり信じていた。あのお方はそこで神の支配がを始めていらっしゃる。ちょうど私がここで自分を雇ってくれるこのヘロデ王のですね、支配を命がけで確保していると同じように、いやそれよりももっと深く確かなやり方でイエス様が神の支配をこの地上に確立しようとしておられるんだ、そういう明確な理解を持ってたってことです。その主イエスが語られる言葉は、そしてその命令の力は、私が部下の命を左右する言葉にはるかに勝る力を持って語られているんだ。私ができることはこのイエス様の御言葉を信ずることでしかない。その力に信頼することでしかない。そのイエス様の言葉をください、御心ならばどうぞ一言語ってくださいという以外に何もすることもできないし、何にもする必要がないっていうことですね。死に瀕している自分の愛するこの部下をも自分の手元にじゃなくて、このイエス様の言葉のもとに置く以外にないということをはっきり彼は自覚している。ここにイエス様を驚かすほどの彼の信仰があったということですね。そしてこの信仰のゆえに百人隊長はここでこのようなことを語り、このような行動を取った。ここに理由がある。イエス様が驚きの言葉を発せられたのはこの信仰に対してです。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。おそらくこの瞬間にこのしもべの病は癒されたのかもしれませんね。使いに来た人たちが家に帰ってみると部下はもうすでに元気になっていた。この百人隊長が信じていたその通りに、イエスの御言葉に力があり権威があり、その言葉が発せられたところでこのしもべが癒されたということですよね。イエス様の御言葉が百人隊長の家を、それこそこのしもべたちに、使いたちに先んじてですね、この家を訪れていたということですね。そしてこの奇跡が起こった。そこにはユダヤ人もギリシャ人も自由人も奴隷もそういう区別は全くありません。あの使徒パウロも言っているようにですね、ここではそういう隔ての壁が一切吹き飛んでしまっている。それが神の支配ですね。そして声を揃えて、主イエスよ来てください、御言葉を語ってくださいと祈り願う。それだけでいい。そこに信仰の姿がある、そこに信仰者の姿があるという。イエス様はここに真実の信仰を見出され、そして驚かれました。そしてこの驚くべき信仰へと、実はここにいる私たちをも招いていてくださる。信仰に生きるってこういうことなんだってことですよね。私たちの中にイエス様はこの信仰を求めていらっしゃる。この信仰を見出そうと待っていらっしゃる。私たちもこのイエス様を呼ぶことができるわけですね。この主を呼ばずにいられるはずもないと言っていいかもしれませんね。私たちの生涯はこの主の皆を呼び求め、主の御言葉を待ち望む、そういうことの中に歩まれる。それが信仰を持って生きるということでもあるということ、しっかりとこのエピソードからですね、学び取っておきたいと思います。祈ります。